はい、それでは、論文紹介をしたいと思います。じゃあ、ちょっとアブストラクトを読ませていただきます。在宅の卒中患者における身体活動量の現状と影響を及ぼす因子の検討ということで、今日は僕の方でピックアップさせていただきました。目的は、在宅の卒中患者の身体活動量を横断的に調査し、その現状を把握し、影響を及ぼす因子を抽出することとした。対象、脳卒中患者40名と65歳以上の地域在住高齢者39名とした。方法、身体活動量の評価は、ライフスペースアセスメント、LSA を使用した。脳卒中患者の身体活動量に関連する因子を検証した。結果、重回帰分析の結果、脳卒中患者の身体活動量に影響を及ぼす因子は、主観的健康感、年齢、転倒恐怖感の有無、連続歩行距離であった。結合、脳卒中患者では加齢や下肢筋力及び歩行能力低下に起因する肺葉症候群が予測されるが、転倒恐怖感や主観的健康感などの健康心理面が相互に影響し合い、身体活動量の低下が引き起こされることが考えられる。ということで、副を、実人さん はい。という方の文献です。はい。で、こちらの文献は、僕が、なぜこれをピックアップさせていただいたかっていうと、すごく最初、僕、やっぱり、病院で3年間勤めて、その後、生活期の方というか、老健な通所リハビリとかっていう方に、地域の方に出てったわけなんですけども、やっぱり体は良くなってもなかなか生活範囲を広げられないっていう方がいらっしゃって、なんでかなっていうところで、すごく心理面というか、やっぱり気持ちが外に出ていくっていう風にならないと、出ていけないんだなっていうことで思って、いまして、そういう方に僕は結構興味があって、調べて、いることが多いので、それも、この文献もその中の一つということで取り上げさせていただきました。いかがでしょうか、この文献を、お二人にも読んでいただいて、どう捉えたかとかですね、ご感想を、教えていただければと思うんですけども。
結構臨床でよくぶつかるようなタイトルかなと思って、その通りで脳卒中の後遺症の方が身体活動量を高めていくとか、生活の中の活動範囲を広げていくっていうのはなかなか難しいなと思うんで。それを一つ一つの因子との相関とかを調べていってるものなんで、参考になるものはあるかなと。
洋平さんはどうでしょうか。お二人はね、川北で、やっぱり脳卒中の方たくさん 見てこられたんじゃないかと思うんですが。
最初のこの、
ええ、
なんか多分文献を読むときに
こう、ええ、
まあ、どの文献も多分気をつけなきゃいけないことが、この、
ええ、
どういう状況でこの研究やったのかなっていうところ、
うんうんうん、
で、この対象者がの運動能力が、
うん、
まあ、装具を使うにしろ、運に関わらず自力歩行でっていうところが、
うんうん、
そのぐらいの幅だったのかなっていうのは、まあ、もし、
うんうん、
いけるんだったら聞きたいところだったかなっていう、
うんうん、
まあ、その場でもし討論するんであれば、
うんうんうんうん、
まあ、それによっても結果は少し変わってくるかなっていう、
うんうん、
ところはあるかな、
うんうん、
まあ、あとはでもさっき言ったみたいに体が動けるから、じゃあ結果が、まあ、結果がいいって言ったらあれだけども、
うん、
なんだろう、自由に外にとか自分の好きなことができてるかっていうと、そこはまたちょっと違うかなっていうところが出てくるんで、まあ、そうするとやっぱりその心理面とかっていうところは絶対関わってくるかなっていう、
うん、
感じはしましたかね。
ありがとうございます。そうですよね。
あと、うん、意外とこの研究結果で家族構成とか、
うん、
配偶者の数のところが脳卒中後遺症の方の方が、まあ、こう見てる感じだと介助者の数は多いんかなと。家族構成が、脳卒中後遺症の方は、これ3人以上かな、3ってなってる、平均が3、
うんうんうんうん、
地域在住高齢者の方が2ってなって、2人ってなってるんで、平均が、
うんうんうん、
配偶者の有無も、脳卒中患者さんの方は14人で配偶者、
うんうん、
それに対して地域在住高齢者の方が8人ってなってて、
うんうん、
介助者の数とかはあんまり関係しなかったんやっていうのが、
うんうんうん、
ちょっと意外な結果でもあるのかな、
うんうん、まあ確かに、な、配偶者なしが多いんですね、脳卒中のね、
配偶者なしが
割合としては、ね、
だけで見ると、うん、そのなしの方が多いんやけど、こう配偶者のいる人数だけを見ると、14名の方、これ14人ってことだね、14対26って書いてるってことは、14名の方が配偶者いて、で地域在住高齢者の方は8名の方に配偶者がいると。
あ、これ逆じゃないですか、これ。なしとありで。なしが14、ありが26。
あ、ほんとや。あ、そっかそっか。ということも、やっぱ配偶者、まあ、地域在住高齢者の方が多いところが。家族構成のところは、家族の人数が多いのは、脳卒中の患者さんのことなのかな、
そうでしょうね。
なんか不思議な、あれあれ、
本当ですね。
配偶者がいない方が脳卒中の方が多いけど、家族は脳卒中の方が多くなってるみたいな。ちょっとまあやっぱりそこら辺の環境因子がちょっとやっぱ具体的にわからないっていうところが、やっぱその人手とか家族の協力っていうのはかなり大きいんかなと思って、その活動量、生活の中の活動量を高めるのに。
そうですよね。やっぱり介助者の有無っていうところは、まあ、かなり大きいと思いますよね。まあ、この文献で、まあ、特徴的なのがそのブルーストロームステージは関係なかったよというのを、まあ、結論、考察のとこでも述べられてるんですけども、ステージは、まあ、大体3から5っていう感じではあるんですが、まあ、それよりも実際の歩行能力であるとか、そういった心理面のところっていうことですね。
そうですね。あとは結構意外なものっていうか、コミュニケーション、姫の認知面のところが、結構点数が30、平均で34点と、まあ高くて、で、地域在住高齢者の方も35点と、まあ同じような数字っていうところも、そこはあんまり今回の対象者では関係しなかったんやなっていうところが、社会的交流っていう側面で見ると、まあ、十分取れるレベルの人たちが対象で、そんなに差が、両軍間の差がなかったっていうところが で取れるんで、そうなるとやっぱ身体機能っていうところと、まあ、心理面やっぱ身体機能でいうと明らかに差が出てしまっているのが、連続歩行距離平均が、まあ、これ確か100から500メーター未満、脳卒中の方が100から500メーター未満で、地域在住高齢者の方が1キロメーター以上っていう平均値が6ってことは、もう平均値が6ってことは、全員が6ってことやるね。6から6やもんね。対象者すべてが1キロ以上歩けるとかってことやもんね。
ああ、そうですね。TUG も明らかに違ってますもんね。25.1秒が脳卒中の方で、地域在住の方は6.7秒ですね。
なんかその辺を見ると、やっぱりこう、この文献でも言ってるように、皮膚とかだけで見ると、言うほど差が出てなくて、別に屋内で生活できるレベルでの転倒になってしまってるから、やっぱそれ以上の どれぐらい歩けるのかとか、まあ、なかなか病院で1キロ以上歩けるかとか、そこまで評価しないと思うんだけど、病院の中での生活だけを見てると在宅に帰って、まあ、なかなか社会参加とかにつながらないっていう、まさにそれが現れてるのかな、病院の中とかであながち使われてる、まあ随性の評価であったりとか、まあ、ブルースロームに限らず、まあ、器具の評価であったりとか、そういうものじゃないところでの差が出てしまってるのかなっていうのがこの結果を見て感じますね。
で、まあ、すごく今思ったのが、その ADL を上げるっていうことが必ずしもそういった社会的な活動というか、その外に出ていく活動につながるとも言えないっていうことですよね。例えば着替えができなかったりとか、まあまあ、何かADL ができないことがあったとしても、まあ、ある意味歩けて、まあ、気持ちも乗ってれば、まあ、結構外に出ていくんじゃないかと。まあ、あのちょっと大雑把な考え方かもしれないんですが、
あとはその、そこはベースとなるところで生活の基盤、まあ着替えとかは確かにどこまで影響するかわからへんけど、まあ、この研究でいうとこの自己効力感、やっぱ着替えとか自立項目が多くなるっていうのは、そういう心理的な、まあ、自信とかにもつながるんかなとは思うのと、生活の基盤、ADL っていうのは、生活の中で、まあ、必要とされてる動作、そこは最低限やっぱり入院中に獲得を目指すところだと思うんですけど、やっぱそれだけ獲得できたからといって、じゃあ家で生活できるとはならないっていうふうに、まあ考えた方がいいのかな。
そうですね。
社会参加が何かっていうところが、まあ、難しいとこかなっていう。
社会参加は何か。
結局は。人によってその辺は違ってくるかなっていう。範囲が。
そう、あとこの LSA、ライフスペースアセスメントだったっけ、なんだっけ。
そうですね、はい、
あの生活の活動範囲を、ね、示す評価法、まあ、LSA って多分あんまりみんな馴染みがない評価法なんかなと思って、ただ俺も一回転倒予防の勉強会に行った時に、実はこう理学療法士協会がもう推奨してるEASASっていう転倒 を評価する評価が、まあ、何個か入ってるんですけど、この評価を使って、転倒のリスクとかを測ってくださいみたいな、まあもう本当ホームページからダウンロードできるんやけど、イーザスって調べたら、評価法とか、その中に CUG とかも入ってて、ちょっとまあこれ見た時のイーザスの中の項目も僕と結構似てるなと思って出たんやけど、もうちょっと馴染みはあるんやけど、ただちょっとそれ、まあ、なかなかイメージがわからないけれども、このスコアだけを見ると44点と、何て言うんだっけな、
86点か、はい、
ほぼ倍やん、ほぼ2倍ぐらいの差が出てしまってるっていう、このスコアだけ見ると、まあ、UG とかもそうだけど、えらい差が出たなっていうのがあるんで、でこの LSA っていうのは、まあ、これで寝室だけでの生活空間なのかとか、居住居宅内だけでの生活活動範囲なのか、でこの近隣だけでの活動範囲なのか、町内だけの活動範囲なのか、町内の外に出るぐらいの活動範囲があるのかっていう、まあ、ちょっとこう段階があるみたいやねんけど、まあ、そういう活動範囲を調べるための評価なんやけど、これは、そこでのこの差の激しさが、まあ、実際あんまり使ってないから俺もその44点がどのぐらい動ける人かとか、86点がどのぐらいのスペースの活動範囲のある方かっていうのは分からへんけど、結構差があるなと思って、これに関、なんでこういう差が出るのかなって、今本質的なところやね、この評価とかから見合わせて、
ただやっぱり実際イメージしてみるとやっぱり3から5レベルの脳卒中の方がやっぱり近所であってもそんなになかなか出れてないっていう方も多いのかなと。やっぱり家の中の生活が主で、やっぱり出入りに行くとか、まあ買い物にぐらい行くかどうかっていう方も結構多いんじゃないかな。自分でバス乗ってどっかに行くとか、自由に動けるっていうイメージはなかなか持ちにくいかもしれないですね。やっぱまあその本当にそのリハビリテーションの本質的なところで、まあ、生活範囲を、ね、拡大していって、まあ社会参加っていうのが、まあ、まあそもそものリハビリテーションなんだと思うんですけど、で、まあ、学校ではそういうこと習いましたし、まあ、僕の、あの学校の先生はリハビリテーションは社会だ、リハビリテーションは社会復帰だ、社会なんだって叫んでいた先生がいました。で、まあそれはあのどうでもいいんですが、でで、まあ、つまり、僕らはやっぱりその まあ、リハビリテーションの効果っていうところで、そういったこう外に出ていくっていうのを一つこう指標にしてるというか、そういうところがあるんじゃないかなと思っていて、で、まあ、実際あの学生さんなんかもこうあのレポートなんかにはあの、問題点のところに活動範囲の狭小化とかっていうふうに書いてきて、でバイザーに、ね、じゃあ何が狭小化してるのっていうふうにこう突っ込まれるという姿を、まあ、よく見るわけなんですけれども、でただ本当にその、まあ確かに活動範囲は狭くなってしまったんでいるとしても、じゃあそれが、本当にその方にとって、なんていうか、それイコール幸せじゃないというふうにも考えられないというか、活動範囲が狭くなってしまったことによって、じゃあそれは全て不幸なのかというと、どうなのかなというふうにも思ったりするんですね。
まあ確かにそれはあるかな。
そうね、なんかそこもね、ここの評価項目があればいいのにね、その生活に対する満足感みたいなものが、
あ、まあ、QOL 的なところですかね。
そうすると活動量と本当に関係なく、身体活動とはあんまり関係なくなってしまうっていうところで、1メートルも歩けない人でもそこが高い人もいるだろうし、地球を歩ける人でもそこが低い人がいるだろうし、だから、まあ、でもここにもあれだよね、その個人因子の調査が不十分であったっていうところは、環境因子と個人因子の調査が不十分であったっていうところが書いてあるから、まあ、課題としては残ってるんだろうなとは思うんだけど、まあその辺が一番っていうか重要になってくるかなって、結局環境因子としてじゃあ外に行けるサービスだったりとか、その公共交通とか機関とかが整ってる地域とやっぱ整ってない地域ってあると思うから、それによっても全然出ていける範囲は違ってくるだろうし。
そうですよね、
まあ、社会参加、その友人との、会うとか、社会参加って書いてるけども、もともとその人と人との、 その物理的な距離が遠い地域だったりとかするとやっぱり出ていかないだろうし、それが隣に誰かいるとかだったら、例えば 100m 歩ければ誰かと会えるとかだったらまた違ってくるだろうし、 隣の家が1キロ先ですとかいうとこだったらまたそれ全然違うだろうし、
うん、
確かに
その人その人のやっぱり状況がどうなのかっていうところでと、もうどういう手助けがあるかっていうところと、こんな因子が関わってくるなっていう、まあもちろんこの先なんだろう、こうそれこそパソコンとか使える高齢者とか増えれば、こんな風なやり取り、まあ、電話だけじゃなくて、インターネットでテレビ電話とかもできるから、まあ、そこでもこうなんだろう、自己効力感というか、そういった幸福度合いが上がってくるのかなとか、もっと言うと時代が変われば、今なんてね、SNS の時代だから、そことそこで人とのつながりがこう感じる人だったら、それだけでも幸福感は上がるだろうし、
便利すぎると逆に動かんくなるな。
動いちゃうと情報が取れるし、人と会えるし、話せるし。
そうね。幸福感は、あれやろね、こう、孤独感みたいなものはなくなるしね。
うん。
でもそれがじゃあ、なんだろう、実際のってあれだけど、まあそれはまた違った問題になっていくんだとは思うんだけど、でもまあそういったこう心理的な面も考えていかなきゃいけないですよっていうのは一つ大事なとこかなっていう。
まあそういう部分では心理面っていうのをどういうふうにじゃあ臨床でこう評価していったらいいんだろうかっていうふうにこう思ったりもするんですけども、いかがでしょうか。なんかやっていることとかありますか。
多分その理学療法士として、もしもし、はいはい、理学療法士としてできるとしたら、まあいろいろあるとは思うんやけど、まあ、どれぐらい歩けるのかっていうのを一緒に歩いてあげることによって自覚できるっていうか、いつ疲れてもすぐに座れますからみたいな感じで、よくまあその人がどのぐらい歩けるのかとかを見るんやけど、やっぱそれで結構、まあ、リハ室から部屋まで戻るだけでも、まあ、こんなに歩けたみたいな、まあご家族さんご本人、まあ、本当に病棟の職員とかからも言われたりする時とかに、やっぱその人は自分ここまで歩けたんやみたいな、自分の力を理解、認識するっていうところと、その自信っていうか、今回これだけ歩けたから、次もここまでは歩けるやろうとか、まあそこが一番、まあ、手っ取り早くできる、まあ、成功体験と、してできることなのかなって。
多分自分がそんなにできないと思ってるところを、まあ一緒についていくことによって、あ、意外とできたみたいな、そういう感覚がこう、まあ本当に自己効力感につながっていく、 ていうことですよね。まあ、本当にあの PT として王道的なやり方かなというふうに思いました。まあ、僕らはそのただ体を動かしたり歩行訓練を一緒にやったりとかっていうだけじゃなくて、それを通してさらにその人の心理面とかっていうところをもまあ見つつ、まあアプローチしつつということにもなっているのかなっていうことですよね。
なんか聞こえへん。うん。
え、聞こえてないですか？
なんか多分矢口君のマイクかな、もしかしたら。
あ、マイクの調子ですか？
音がすごいなっていう、はい、なんかバグった音っていうか。
今どうですか？
今聞こえる。
ではそういった、まあまあ歩けて、まあそこそこ歩けていて、でもこうちょっとなかなか一歩踏み出せない患者さんに対してセラピストとしてどういうふうに、関わっていったらいいか、何かアイデアはありますか？いかがでしょうか。
人によるかなっていうところが結論になってしまう。その人が、まあ、さっき言ったみたいにその環境因子だったり個人因子が、やっぱりほぼ左右、まあパーセンテージで出すのはちょっとこう非現実ってちょっと現実乖離してる部分あるかもしれないけども、身体面とその認知面っていうのは、そういった意味でいくと、大半は占めないかなっていう。それこそその人がまず、男性なのか女性なのかとか、その地域がどんな地域なのか、その地域の中で今までどういった生き方をしてきたのか、だったり趣味だったりとか、あとはその自治体のサポート体制、まあそういった人たちが集まって、何かやる場があるのかとか、同じような境遇の人たちが集まってやる何か話す場だったりとかがあるのかとか、
とにかく情報を集めるっていうことですね。
コミュニケーションっていうのはその割合的にちょっと低くなるかなっていう感じは。
そうですね、まあ、まさにそういった社会的なリソースですとか、まあ、環境面、まあ、ある意味そっちの方が、まあ、大事かなというふうにも、思いますし、
変な話、別に車椅子だって、車椅子の状態だって、都会って言ったら変だけど、ある程度、交通網と、その、 ポートが体制、サポート体制が整っているところだったら、
うんうんうん、
都内だったら大体どこでも行けるので、
うんうん、
まあ、あとは体力面もあるかもしれないけども、
うん、
車椅子を操作するっていう、
うんうん、そうですよね。まあ、僕も本当そう思うんですが、とはいえ、
それによって心理面はまた変わってくる
だろう、やっぱりとはいえこう、やっぱり歩行歩けなきゃ俺はダメなんだみたいな風におっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、もう一回もう一回、
歩けなきゃ俺はダメなんだっていうふ
う
に言って、う
ん、
こう、まあ、なかなか車椅子も、
うん、
こう、まあ、お使いに ならない方もいらっしゃるんですが、
だそれはその人が何を一番大事にしているかっていうところね。
うんうんうん。
結局はその外での活動よりも自分が歩くっていうところをメインっていうか、生きることの、なんだろう、
うん、
糧というか、重きを置いてんだったら、まあ、そこはセラピストとして歩けるようにしていくっていうところを第一優先としてやっていくべきとかなと。あとはだからそこが発症かどのぐらいなのかとか、現状でどのぐらいの能力があるのか、家族とか、近しい人だから、そのサポート、そういった意味でのサポート体制はどのぐらいあるのかとか、あとは本人の性格だったりとか、ただ単純に周りとの関わり合い、その医療職との関わり合いを、したいがゆえに、その歩けなきゃダメだって言ってる人も中にいると思うので、本当に、まあ、変な意味、こう本当に歩きたいって思ってる人なのか、ただ単に歩きたいって言ってることで周りとの関わり合いをつなぐツールとしてのかっていうところはやっぱり、ちゃんと見ていかなきゃいけないところかなと、まあ、その辺がだからセラピストとそのクライアントっていうところの立場の指導かなっていう、あまり近づきすぎる、慣れ合いになりすぎてもいけないだろうし、話しすぎてもいけないだろうし、っていうところで、
距離感っていうところも、そうですね、
もしそう言ってるような人がいるんだったら、もう少しそこの情報は必要かなっていうところはあるのと、何かこうアドバイスをする、まあ自分がやるんだったらまた別というか、まあ目の前にそういう人がいて、ってなると、またやりようはいくらでもあるかなと思うんだけど、アドバイスをするっていうことになっていくと、じゃあまずそのセラピストがどういった背景があるのかとか、情報としてやっぱり必要になってくるかなっていう。
ああ、セラピストにアドバイスをする場合、ってことですね。
第三者にね。患者さんの情報、クライアントさんの情報だったり背景、まあ、目的、その他の意欲だったりとか、家族構成だったりとかっていうのも情報としてこう得ていく。必要はあるけども、セラピスト、そのアドバイスをするセラピスト自身もどういった人間なのかっていうところがないと、やっぱり、そこと、そのセラピストとクライアントをつなげるアドバイスっていうのは、なかなか難しいかなっていう。ということは、そのセラピストが自分自身のことをどれだけ分かってるかっていうところが、やっぱり必要。じゃないとアドバイスは、まあ、適切なアドバイスができないから、それ相応のこう当たり障りのないってあれだけど、アドバイスができているとしても、 セラピストがどういう人間かじゃないと、やっぱりアドバイスをしたとしても、そこからじゃあセラピストとクライアントの関係が構築できていけるようなセラピストなのか、全くそうじゃないセラピストなのかによって、やっぱアドバイスの仕方も変わってくるだろうし。やっぱその辺はあるかなっていう。
そのアドバイスの仕方っていうところですごく興味持ったんですが、確かに僕もやっぱ後輩なんかに、相談された時にこう、まあなんて返そうかなっていう時もあるんですけども、まあ、確かにそのセラピストによって、まあ、アドバイスは変わる、まあ、変えてるかなとは思うんですが、まあ、ただそこまでこうなんていうか、まあ吟味してというか まあこいつはこういう性格だからこういうアドバイスしようとか、まあ多分そんなにはこう思ってなくて、ただこうその場のこう雰囲気でだったりとか、多分なんか感じ取ったもので、でこのぐらい言ってもいいかなみたいなところで返してると思うんですけど、中野さん、洋平さんはどういうふうな見方でというか、何かこう自分なりの見方みたいなのってあるんですかね。
多分同じ職場であれば、多分その人のことを、両方を見れるんで、まあ患者さんに、クライアントさんにこう、必要なアドバイスも分かってくるだろうし、見えてくるだろうし、ある程度その背景も情報として入ってくるだろうし、セラピストも多分、そのセラピ、アドバイスを与えるセラピストのことを見えてる部分はあると思うんで、その人が、やれる方法から、アドバイスをするのかなっていう。
総合的に見てっていうことですね。
やっぱりその二人の関係を見てアドバイスをするのかなっていう。
あ、関係性ってことですね。
関係性も含めて、もちろん。セラピスト自身も見るし、クライアントさん自身も見るし、各々で、まあ、言葉はあれだけども、こちら側が評価をしてっていうところあるし、で、クライアントとセラピストの関係性っていうところを、やっぱり、こちらの評価の対象にはなっていくかなっていう。その全てを見て、やっぱりアドバイスをしていく必要があるかなっていう。あと、もっと言うんであれば、そのセラピストと、まあ、クライアントとは直接関わらない前提として、そのセラピストと、アドバイスを与えるセラピストと自分との関係性はどうなのかっていうところによって、多分、言葉の通り方が違ってくると思うし、そこもやっぱり評価して、自分自身で評価しないと、どれだけどう伝わるのかっていう、こっちがどう伝えたつもりでも、相手にどのぐらいどう伝わったのかっていうところはやっぱり、変わってくると思うし。っていうとこかなと。
そうですね、本当伝えるのって意外とすごく難しくて、多分自分が言いたいことそのまま言っちゃっても多分伝わらなくて、でそあのなんていうか、その例えば何かね、すごく事務的なこととか、そういったことだったらこう手順に従ってこうこうこうでやったらいいよとかっていうようなことですぐ済むと思うんですけど、そのやっぱ考え方のところで、なかなかこう、まあ本当に伝えるの難しいなっていうふうには思いますね。
多分なんかこう、 伝えよう、そういう話になってくると、伝えようとするから難しくて、やっぱまずは聞くところからなのかなっていう、相手のどう考えてるのか、こっちの考えを伝えようと頑張ると、よく失敗する例があって、俺も、まず、まあ、その今の話でいうところのセラピストがどう考えて、どう付き合って、どう関わってて、クライアントと、何をしようとしてるのかっていうところを知るところから入っていかないと、
まあ、もちろんそれはもう前提で、そのセラピストを知るっていう意味で言うと、そこはもう必ず欠かせないことだと思うんで、
実はなんか基礎で、実はそこが基礎なんかなって、すごく実感することが多くて、教えなあかんとか伝えなあかんって思う先輩セラピストって多いと思うんやけど、
いやだから教えるとかではない、そのセラピストに気づかせるっていう要素が多分にあるっていう、じゃないと次につながんないかな
っていう、今傭兵の話聞いてて、多分傭兵が言おうとしてるのはそこなんやなと思って、まずセラピストを知ってって言ってたから、そのセラピストがどういうやつなのかとか、どういう考えの持ち主なのかっていうところを知った上でアドバイスを考えるって言ってたから、そこでかなりキーワードでもあるんかなと思って、
そこすごく大事だなと思って、今田谷さんがその聞くって言ったのが大切だっていうことで、すごくなるほどと思ったんですけども、それってその僕らは推測しないっていうことなのかなと思ったんですね。その なんか きっとこの後輩のセラピストは患者さんに対してこう思ってるんじゃないかみたいな、なんか変なこう考えを持ってしまうことがあるんですが、まあ意外と聞いてみると、あ、ちゃんと考えてたんだなみたいなこともあったりっていう、こうそういうところで何ていうか、実際本当にどう考えてるかっていうのはやっぱり聞かなきゃわからないっていうところって多分にあるかなと思って、で確かにただその本心を本当に聞くっていうのはこちらの人間性というか、ちゃんとその、患者さんにしてもそうですし、例えば、後輩セラピストだとしてもそうなんですけども、自分がこの人には言ってもいいかなっていうふうに思ってもらえる人になってないと、言ってくれなかったり、こう当たり障りのないことでこうスルーしてしまったりとかっていうふうなことが、
この自分との関係性、
そうですね、なるのかなと思って、今ちょっとひらめきがありました。
この研究にちょっとまた今の話の流れで戻るんだけど、
だいぶ
いやでもこの話の流れ的にもそうやねんけど、でやっぱその人をこのスコアで考えるっていうのが、そもそも実は間違いなところでもあって、例えばこの LSA っていう生活の範囲が44点やから、この人が困ってるに違いないみたいな、なんとか活動範囲広げてあげなみたいなところで自分でなんかこう頑張っちゃってて、いやその人的にはもう今の生活範囲で十分に、ね、交流もできてて、困ってることはないんだよみたいなことがあったりもするし、
ありますよね。
逆に LSA っていうそのスペースが80点とかでめっちゃ高くて生活範囲広くても問題なさそうだねっていう人に限って、いやもう孫が、ね、もっとこう電車乗ってどこどこまで行かなあかんか、その孫に会いに行けるように、自力で会いに行けるようになるまでは諦めきれんみたいな人がいたりで、 だからもうまさにそのスコアとか評価とかしたからこの人は大丈夫っていう区切りを持たずに、
うん、
本当にその人が、
うん、
もうまさに軸になるんやけど、
うんうんうんうん、
求めてるところがどこなのかで、なんでそこ求めてんのかとか、
うん、
それが本当にそういう障害の後遺症で、そのそれが阻害因子となってるんであれば、やっぱり理学療法士として生活が ADL がもう問題ないからリハビリの必要ないでしょって区切るんじゃなくて、やっぱりその障害によってその人の生活に支障をきたしてるんであれば、 ADL がいくら満点でもまあアプローチする、まあ、価値はあるのかなと、セラピストとして、
まあ、スコアだけで見るのが、その、不適切かな。まあ、合ってる間違ってるはなくて、不適切かなっていうところで、まあ、一つの指標にはしてもいいのかなっていう。あ、点数が高い人なんだっていう。それイコール、うん、だから、生活の質が高いってあれだけど、幸福度合いが高いとかっていうところに安易に結びつけなければ、この一つのその人の側面として、そういったスコアの点数が高い人っていう利用価値はあるかなっていう、
うん、
だからそれで全てを締め付けなければ、
うんうん、
それはそれで利用価値はあるのかなっていう、
うん
うん、それは使いようですよね、
使いようかこの、うん、だからこれがいいとか悪いとかではないかな、うん、その人の一面である、この人の一つの情報であるっていうふうに捉えればいいんじゃないかなって俺は思うんだけど、
うんうん
うん、
なんか多分そうなると、こういう研究報告とかも誰にでも当てはめるっていうよりは、まあ、この研究報告が活用できそうな対象者っていうところに、
うん、
地に、そっちに当てはめる、うん、
まあ活用っていうのは変やけど、
だからこういう
これが用意してるものが、
うん、
例えばこう心理面とかとするやんか、まあ歩行距離とかとするやん、連続歩行距離とか、
うん
うん、
だからスペースを広げようと思ってる人がいて、生活範囲を広げたいって思ってるような人がいたときに、うん、じゃあ生活範囲を表彰化させてる因子っていうのはどういうものがあるかっていうのを掘り下げていくときに、ちょっとこういう項目を見るっていうのは、まあ、使えなくもないのかな、
うん、
と思ったけど、
まあ、項目には関係ないよ、見た方が、可能性としては広がりやすいというのが絶対、うん、あると思うんで、
うん、
だからまあ、こういった研究から、まあ、こういった視点で物事を見てるよっていうふ
う
な、要因として捉えればいい。で、最後に、もう、この研究者たちも足りないところで、環境因子、個人因子は、の部分は足りないっていうふうにはっきり書いてるんで、
うんうん、
そうすれば、そうする、うん、まあ、それっていうことは、読み手の方が、まあ、目の前の対象者の人に、こう、これを、この論文を活かしていくんであれば、この情報を活かしていくんであれば、やっぱり、この環境因子、個人因子っていうところを、セラピストが、やっぱり、その対象者の人の個人史、環境因子っていうのをしっかり把握した上で、この論文がどう利用価値があるかっていうところを考えていけばいいのかなっていうふうには。論文ありきで論文に、まあ論文でも教科書でもそうだと思うんだけど、論文とか教科書ありきでそこに当てはまるんじゃなくて、それはあくまで一つの情報であって、目の前の患者さんを前にしたときに、自分がどうそれを使っていくかっていうところが大事かなっていう。もしかしたら全く使えないかもしれないし、 使えないなら使えない情報としてその選択肢が一つ、切り捨てることができるっていうことはであ、その情報にはなるかなっていう。
まあ、使うっていうことですけど、まあ、こういった研究については多分こう、まあ、こういう傾向が出てるからこういうところに問題があるんじゃないかっていう風な視点でこう見るというか、あ、そういう考えでいいですかね。
多分そうでしょうね。要するにこう体だけを見てしまいがちやけど、ちょっと実はそれに以外にも含まれた因子として、まあ、セルフエフィカシーであったりとか、まあ、転倒歴であったりとか、まあ、そういったところもちょっと目を向けた方がいいですよみたいな。研究結果から言うと、そういうところも、ちょっと関係してる可能性があるから、聴取した方がいい項目なのかな、みたいな。
まあ、そうですね。心理面って本当、まあ、聞かないとなかなか、まあ、分かりにくいっていうところがありますもんね。まあ、身体面はやっぱり見ればある程度こう分かる部分もあるんですけども、まあ、本当に聞くっていうのが、まあ、今回のキーワードかなっていうふうに、まあ、今ディスカッションしてきたことではの、まあ、別にあえて結論がいるわけではないんですが、まあ、総合するとすごくその聞いていくっていうことがものすごく大事だなっていうことに、僕は気づかされました。ということでこの辺でちょっと一回切りましょうか。
一回切りましょうか、はい。